される箇所を拝読させていただきます。本日の引用箇所はローマ書の8章15節からです。新約聖書の276ページ、ローマ書の8章の15節から30節まで。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなししてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。以上でございます。ではよろしく。
この今読まれましたロマ書8章とは、まあ、聖書の中で最も大切な箇所の一つなのではないかと思います。まあ、信ずる者は何を持っているのかについてはっきり書かれています。中古説、あなた方は御霊を受けたのです。御霊とはもちろん神であり、この御霊とは清い霊であり、祈りの霊であり、イエス様の栄光だけを望む霊であります。日節、望みがあると書かれています。言うまでもなく、こういう相続人として定められたものとは やっぱり相変わらず悩むものであり、苦しむものです。信ずる者は、まあ悩んでいても、まあ希望があるし、喜ぶことができるし、主を仰ぎ見ることができる。イエス様を知らない人々とは本当に気の毒です。結局、自分の信ずることしかない。努力すれば何とかなるという、まあ夢の世界の中に生きることとは、本当に寂しいもんです。中八節、今の時のいろいろな苦しみは、将来、私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、特に足りないものと、私は考えます。まあ、考えられないほど悩んでいたパウロは、こういうふうに考えるようになりました。結局彼は何と言ったかったと言いますと、今の目に見える世界は、もうそんなに大切じゃない。大切なのは、約束されている栄光に預かることです。私たちは24節に書かれているように、救われていると確信を持つことができます。それにしても25節に書かれているように、私たちは熱心に待ちます。とも書かれています。我々の周りにいる人々とは結局みんな考えられないほど、まあ、悩んでいる人々です。我々でさえも一体主は何を考えているのと、どうしてそういうことを許すなのでしょうかと思うようになります。主のご目的とは一体何なのでしょうか。まあ答えはこのロマ書8章なのではないかと思います。キリスト者にとって、まあ、最も大切な箇所なのではないかと思います。苦しみ、試み、また悩みが増し、加われば増し加わるほど、私たちにとっては、私たちをさらに引き上げ、新しく、硬い土台に立たせてくるところの新しい信仰の目が開かれる必要があります。ですから、主の目的とは何なのでしょうか。主は何を考えておられるなのでしょうかと考えることとは本当に大切です。どんな困難の中にあっても、イエス様のご目的をはっきりとわきまえていると元気になります。このロマ書の中で一つの強調されている事実とは、主は支配しておられます。主は支配者です。毎日考えるべき事実です。目に見える現実を見ると違うことになるなのではないでしょうか。今の目に見える世界とは悪魔に支配されているなのではないでしょうか。正しいものは勝ちませんよ。金を持つ人、権力を持つ人は勝つ。この世で正義を求めようと思っても壁にぶつかれます。めっちゃくちゃです。けどもそれだけを見るともう悩むようになります。その上に主は支配権を持つお方であります。宗教家たちはすぐ運命だと考えます。けども決してそうではない。主は支配者として導いてくださるのです。この世で起こるすべての現象の真ん中にある主のご目的、主のご予定について考えることは非常に大切です。この中古説から三四説までを見ると、主は以前からあることをはっきりとあらかじめ定められたことを知ることができます。永遠の昔より、まあ、この世界が創造される前に、 主ははっきりとした目的を持っておられたのです。この主の予定されたことはできるかできないかわからないがやってみようといったような思いつきではない。もし主が何かお考えになるとすれば必ず成就されます。まあ不幸を経験することよくエレミヤ記の29章引用されます。確かに大切な箇所であります。主は何を考えているの？主の目的は一体何なのでしょうか？1189ページです。エレミヤ記の29章の注意節です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。大体知っているじゃない。よく知っている。主は全部よく知っている。今のことだけじゃなくて何億年先のことも全部。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来を与えるためのものだ。だから心配する必要はない。主はご自分のご計画を成し遂げる力を持つお方です。まあ、主のご計画とは言うまでもなく家族の救いでもあります。結局、親の救い、まあ、家族の救い、いや、大変です。まあ、早く人間的に諦めた方がいい。私は何をやってもダメ。無理です。けども主は生きておられる。家族の救いこそが主のご目的であります。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この約束を信じ、そのために毎日感謝すれば、必ず主はご意を表してくださり、奇跡を成していてくださるのです。まあ、主がご自分でご計画され、それを成就なさろうというのに、そのようなことはないと、あえて言う人はいないでしょう。主がお考えになることは必ず成し遂げられます。主の考えは、まあ、行い。そのものです。この世のありとあらゆる現象、出来事の中にあって、またそれを通して主が我々に予定されていることは、私たちが主、イエス様と似るものとなることです。イエス様と同じ姿に変えられていくことだと、29節に書かれています。この予定は必ず成就されます。なぜならば、主の考えは必ず行いとなるからです。主はあらゆる時代を通してこの変わらない目的を持っておられました。今のようであっても、私たちはいろいろな困難、試みを味わいとき、この主の御心を静かに考えることは、我々にとって非常に益するところが大きいと思います。信ずる者の生活には偶然というものが絶対にない。なぜかと言いますと、主ご自身が選んだ私たちのようなものを導いておられるからです。善のなる主は、この世のあらゆる出来事を見てのうちに、握りしめておられます。まあ、この世のあらゆる現象を通して、主が予定され、